皆さんこんばんは、中島つれゆきです。
こんばんは、大月りこです。
いや、やっちゃったね。
やっちゃった、
やっちゃった。太平洋でさ、ビザ太平洋でさ、秀樹くんがね優勝してくれるんかなと思ったらやっちゃったね。
先週行われました、うん、三井住友ビザ太平洋マスターズ、結果はもう皆さんもご存知かと思いますけれども、1年ぶりのね日本ツアー出場ということで、ね、うん、松山秀樹プロずっと TBS も追っておりましたけど、
追ってたね
8割
普通あの成績では誰も追ってくれないよね普通の選手は。
うん、まあでも見た、まあ、見たい、
吉嶋、うん、その AON でも最後のパット入れる瞬間だけみたいなそんな感じ、
そうプロ出たみたいな、
一瞬のパットだけ映るみたいな、そのぐらいだけど、やっぱり、まあ、松山君は結構ずいぶん出てくれたけど、
ね、3日間競技となりましたけれども、うん、天候が悪くて、
でもね、いろいろ言われたね、はい、あのその始まる前に、
ええ、
松山選手がこう設計監修の手伝いをして、うんうんうんうん、コース改修、はい、自分の庭とか言われたり、もうあの新聞にはね、ええ、もうあの絶対優勝じゃないかとか、
あなたが作ったんだからっていう、
もう松山に誰が対抗していくかっていう、そういう話ばっかりだった
ね。監修なんだけど、
ね、でもね、僕思ってたのよ、
はい、
そんなにうまくいくわけはないって。
どうして？
この理由があるのよ、
はいはい、
理由がある。なぜかっていうと、はい、設計のリメイクをね、はい、手伝ったわけだ、っていうことは、あそこにあんなものがあったら嫌だなとかね、あそこにこういうものを作ったら選手はプレッシャーかかるよなとか、ここをパー5よりもパー4にしたら今までよりもプレッシャーが増大するよねとか、うんうんうん、そういうふうに自分がこうしたらちょっと嫌だよなっていうものを作っていくわけだ、
うんうんうん、
そうするとそこにはまりやすくなる、
作った本人。
そうだから、多分僕の想像では、設計監修をすればするほど、そのコースが苦手になってくると。だって松山君初日6番と11番パー5をパー4にしたところが、6番ダボ、初日ダボ、2日目ボギー、3日目ボギー、これを今までのトーナメントパー5で言うとボギーパーパーなの
よ。あー、
もしパー5だったらそのチャンスホールの6番をボギーパーパーで行くわけがない、うん、今までだったら。だから物の見事にはまっちゃったのよ、
裏目に
そう、
あらららららら ら自分でやったのに落とし穴はまっちゃったもったいない。
もうミイラ取りがミイラに捕まっちゃうようなもんだ
ね。何も言えないですよね。
言えないよね。で周りからはさ、設計、ね、あのリメイク手伝ったんだから、もう分かってるでしょみたいな感じで言われる、
うんうん、
分かってるんだけど、自分にとっては攻めにくくしていくわけだから、自分にとってはやりにくいはずだよね。
ホームグラウンドかと私たちは感じてましたけれども、実は
まあでもね、まあでもそれだけじゃなくて、やっぱり日本選手、まあ、18番の1ホール取っても、
はい、
やっぱり優勝したぬかが選手の飛距離だとか、まあ、もちろんあの逆転負けしちゃったけど、秋吉選手だ、もういろんなプロがもうビタビタビタビタチャンスつけてくる。やっぱこれはやっぱ日本ツアーのこうレベルが上がったなと思う。ただじゃあなんで海外で、うん、じゃあ松山、はい、選手しか活躍してないんだと、まあ、今年は小平君が勝ったけど、本当はもっともっと活躍していいと思うのよ、うん、とりあえず一応日本のフィールドで戦って、まあ、十分育ってきたわけだ。海外に出ても戦えるパフォーマンスをみんなつけてきたと思う、
うんうん、
あとは積極的にどんどんどんどんチャレンジしていく。
海外でチャレンジもしました、石川遼選手。
あー、遼は心配だね。
心配？
うん、何が心配かっていうと、セカンドラウンドで予選落ちたんだけど、
はい、
セカンドラウンドの18番のプレーを見た時に、あー、ちょっとこれはちょっとまずいなと思ったのは、うん、何かっていうと、予選通過があの時点で4オーバーぐらいだったのよ、
はい、
テレビで見てた時にね、4オーバーぐらいで、亮君は8オーバーで来てた、亮はね、うんうん、で8オーバーで来てて、最終の18番で本来プロの姿勢としては結果がどうであろうとやっぱり攻めてイーグルを狙いに行くっていう姿勢を見せたいよね、
うん、
っていうことはドライバーを持ってドンとあのバンカーの上とかバンカーの際ギリギリに打っていってイーグルチャンスにつけてイーグルを取りましょうと、それが大勢待っててくれるファンに対してのプロの務めだというふうに思うの。ところが彼は選んだのはスプーンだったの、スプーンでティーショットをするスコアじゃないでしょうって。でセカンドも池はかっこ悪い、ピンが左手前だったかな、うん、それをやはり花道サイドを狙って引っかかって左のバンカーに入って、うん、でギリギリ落としたのが手前すぎてカラーに止まって普通のパーで終わった。あのプレーって8オーバーの選手がやる そのやろうとするゴルフじゃないのよ。なぜ8オーバーでスプーンを持たなきゃいけないか、3番ウッドを持たなきゃいけないか、そこにあよっぽど今苦しいとこだな、要するに苦しいというよりも孤独、うん、孤独感があるなという気がしたね。だからやっぱりこのまま行くと潰れるというか終わってしまうんじゃないかっていう、すごくそういう心配を感じた。
その孤独っていうのはこう、
まあ今のね時代だからいろんなこうものを言われるし情報も入ってくるだろうし、また情報がまあ今度は何かをやろうとした時に自分の技術的な、なんていうか方向性を見つけようとしても情報が多すぎて今度はその情報にこう振り回される、やろうとすること自体に対しても情報に振り回されて、やってること自体も情報が追いかけてきてそれによって振り回されて潰れる。だから本当に今彼が必要なのはやっぱりその信頼、あるいはこう自分が、うん、そうだね、まさに信頼できる人がいるかどうかだね。また技術的にももうあの親父さんがコーチをできるレベルじゃないから、
もう成長して
もうちゃんとあのそういうなんていうかな、こう肉親じゃなくて、違う人にコーチングを受けた方が僕はいいと思うね。
来週がフェニックス
です。僕も行ってきます。ゼロ戦飛びます。ゼロ戦飛びます。ゼロ戦がゼロ戦 今頃飛ぶなよと、
ショータイム1日だけのショータイムならないようにどうかどうか4日間通して、
ね、
うん、もう1日2日じゃなく、ゼロ戦
の話もしてみたいね。あ、うん、ゼロ戦って本当のゼロ戦じゃないよ。
置き換えたのすごい楽しい、
うん、今一人言としてね、ちょっと喋ってみたいこともあるし、
ちょっとそのゼロ戦話を、はい、
はい、
プロたちのね、
はいはい、
年代を置き換えてのお話になります、うん、ぜひお楽しみください。
お相手は中島常幸と
大月理子でした。